はい、おはようございます。それでは賛美を捧げていきましょう。キリストには変えられません。賛美していきます。ダララララララ。3、はい。キリストには変えられません。世の宝もまた富も。この方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみをされ世の方までよ行け。キリストには変えられません。世の何者も。ハレルヤ、天のお父様、この時間はありがとうございます。今日も御言葉を通して新しい力を注いでくださり、私たちの進む道を照らしてください。心の目を開き、耳を開いて、御言葉を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ書16章、1節から14節です。お読みいたします。子羊をこの国の支配者に送れ。セラから荒野を経て、シオンの娘の山に。モアブの娘たちは、アルノンの渡し場で、逃げ惑う鳥、投げ出された巣のようになる。助言を与え、ことを決めよ。昼の最中にも、あなたの影を夜のようにせよ。知らされた者をかくまい、逃れてくる者を渡すな。あなたの中に、モアブの散らされた者を宿らせ、荒らす者から逃れてくる者の隠れ家となれ。虐げる者が死に、破壊も終わり、踏みつける者が地から消え失せるとき、一つの王座が恵みによって固く立てられ、裁きをなし、公正を求め、正義を速やかに行う者が、ダビデの天幕で真実をもってそこに座る。我々はモアブの高ぶりを聞いた。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりとおごり、その自慢話は正しくない。それゆえモアブは、モアブ自身のために泣きわめく。皆が泣きわめく。あなた方は打ちのめされて、キルハレセテの干しぶどうの果子のために嘆く。ヘシボンの畑も、シブマのぶどうの木もしおれてしまった。国々の支配者たちがその房を打ったからだ。それらはヤゼルまで届き、荒野をさまよい。その鶴は伸びて海を越えた。それゆえ、私はヤゼルのために、シブマのブドウの木のために、涙を流して泣く。ヘシュボンとエルアレ、私は私の涙であなたを潤す。あなたの夏の果物と刈り入れとを喜ぶ声が止んでしまったからだ。喜びと楽しみは果樹園から取り去られ、ぶどう畑の中では喜び歌うこともなく、大声で叫ぶこともない。酒舟で酒を踏む者ももう踏まない。私が喜びの声をやめさせたのだ。それゆえ、私の腹綿はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために、盾ごとのようにわななく。モアブが高きところにもう出て身を疲れさせても、祈るためにその聖所に入っていってももう無駄だ。これが以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉である。今や主は次のように告げられる。雇い人の年期のように、3年のうちにモアブの栄光はそのおびただしい群衆とともに軽んじられ、残りの者もしばらくすれば力がなくなる。アメン。本日の内容をまとめていきます。モアブに対する神様の 御言葉があります。モアブが逃れる南ユダに対しては、残されたかくまってあげなさいと、モアブの民のかくまいを命じておられます。それに対して、もう一方、モアブに対しては、モアブの高ぶり、罪、傲慢を指摘され、モアブが滅びることを語られています。それではしばらく聖霊様の示しを求めていきましょう。黙想しながら最初に心に留まった箇所をメモしていきます。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、6節。我々はモアブの高ぶりを聞いた。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりとおごり、その自慢話は正しくない。ここからやっぱり、コマは全ての罪の原因となる、また堕落の原因となる、窓口というか入り口となるということを考えました。コマを捨てなければいけないなということを思いました。以上です。
はい、私は4節が目に留まりました。あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れてくる者の隠れ家となれとあるように、神様はモアブに対して怒られていても、それをされるのは、裁かれるのは主であり、また他の民には助けることを命じられるんだなということを感じました。神様が裁かれるからといって、すべての人に裁きを求めるのではなくて、その中でも助けられることがあれば、一緒に助けてあげることが主の御心なんだなということを感じました。
はい、私は13節と全体に目が留まったんですけれども、これが以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉であるというところで、ここには本当に最終的にモアブに悔いというか憐れみの道が示されているにもかかわらず、モアブがそれを退けている。そのために最終的にこう、本当に滅ぼされてしまうという場面だと思うんですけれども、主はモアブの頑なさをずっと前から知っておられながらも、本当にこう最後の最後まで救いの道を示されるお方だという、憐れみ深い主であるなというところに目が留まりました。以上です。
はい、それではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきます。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は1節から5節のところで、神様は本当に憐れみ深いお方だなということを教えていただきました。本当にこの国々が裁かれる大いなる裁きの予言ですけれども、もう最終的なというか滅びの中にあっても最後まで逃れる道を示してくださるお方であり、また本当にその憐れみを持って逃れてくるものをかくまおうとされるお方なんだということを教えていただきました。それから5節のところで、どの時代であってもやっぱりイエス様だけが最終的な救いであるということ、それが聖書が示す一貫した救いであるということを教えていただきました。命が救われることではなくて、本当にその救いをいただく、その救いの予言がずっと記されていて、イエス様だけが本当に最終的な救いであるなということを教えていただきました。それから6節から12節のところで、モアブが最後の最後までこの偶像により頼んでいて、身を疲れさせるほど書きところで礼拝すると書かれていますけれども、本当にどんなに一生懸命他のものにより頼んだとしても、この誠の神様以外により頼むことは傲慢であり、高ぶりであり、おごりであり、正しくないことであるということ、このことを教えていただきました。以上です。
はい、私も 節また12節の内容を通して避けるべき行動を教えられています。やはりこのモアブが悪を行った結果、神の裁きが告げられている通りに、誇り高ぶり、またこの自慢話というものは人をどんどん悪の方向へ導くということを教えられています。そして12節にあるように、それはもう取り返しのつかないほどこの偶像礼拝で心も疲れ果てさせてしまうものだということを教えられています。このようなことを避けるべきだと教えられています。以上です。
はい、私は4節から5節で御子イエス様についてですけども、王座に座って永遠に治めるダビデの子孫である王なるお方であることを教えられました。ここでは当時の状況とともに、将来キリストが王として神の御座に座られることが予言されていると思いますけども、4節で踏みつける者が地から消え失せるとき、また虐げる者が死に破壊も終わりと書いてありますけど、その後一つの王座が恵みによって固く立てられ、その王座に座られることが予言されてますが、イエス様は十字架の死と復活によってこの世の支配者サタンを打ち砕き、そして神の御座に座られたことがここに予言されていると思いました。また6節のところで、モアブのこの滅びの根本的原因が彼らの傲慢、神様を敬わないその傲慢にあったことが記されていて、ここから避けるべき行動として、傲慢はあらゆる悪の中でも一番避けるべき罪であるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は9節から天のお父様は国の滅びをとても悲しまれるお方だということを教えられました。それゆえ私はヤゼルのために、シブマのブドウの木のために涙を流して泣く。私は私の涙であなたを潤すとあるように、この国の繁栄がなくなり、収穫物も取れなくなって、一番苦しむのはこれを裁かれる主なんだなということを教えられました。この地の人々も苦しんで泣いていると思うんですけど、それを実行する父はもっともっと痛みを持って滅ぼされ裁かれるんだなということをここで教えられました。それではもう少し、今与えられた御言葉をもとに自分自身の生活に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いをお願いします。
はい、私は、神様が本当に憐れみ深いお方であって、神様の目から見て一人の命というのはどれほど尊いのかなということ、まあ、それは私が一人を尊いと思う以上にずっとずっとご自身で創造されて尊いと思っておられる命なんだということを、まあ、教えていただいて、まあ、一人結構伝道して福音を何度も伝えて、まあ、受け入れることが難しいという話をずっとしている方がいて、まあ、この方とは少し距離を置いて祈り待っている方がいいかなと思っていたんですけれども、まあ、神様が最後まで預言者を使わして立ち返るように促されたところを見て、まあ、やっぱり行く足を止めるべきではないかなということを今朝はもう一度そう思わされて、そう適応しました。
私まだ具体的に適用できていないんですけども、今日はこの高ぶりに気をつけようと思いました。この高ぶりが全ての悪の根であること、それが偶像礼拝へと発展し、滅びへと発展していくことを覚えながら、いつも死の御前に、このことを気をつけて覚えていようと思いました。以上です。
最近とても忙しい日々を過ごしているんですけど、もう一度改めてイエス様を心の王座にお迎えしようと思いました。以上です。
はい、私は悔い改めは速やかに悔い改めるべきだということを適用しました。このもう遅いと言われる時が来てしまうから、先延ばしにしないで罪は速やかに悔い改めていこうということと、神様によって やるべきことは先延ばしにしないで、直ちにその日にやっていこうということを感じました。今、いろいろ学びとかあるんですけど、いつも、いつ調節していいかわからないんですけども、できるときに、その日が来るときに、もうすぐすぐやっていこうということを適用しました。それでは最後に一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、あなたが背いた人々を、いつまでも忍耐深く待っておられる愛に感謝します。この愛をもって私たちも今日出ていきます。やるべきことを主が示してくださり、一人一人あなたのもとに立ち返らせる働きを私たちにも与えてください。そのために、救いのために今日も私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。